このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子の兵法の言葉を毎週紹介しています。
ここ最近は敵と自分の関係性の中での話が多かったんですけれども、
はい、
今日は味方ですね、
うん、
自分のチームのためにリーダーが何を考えるべきかということについて知りたいと思います。
はいはい、
孫子はどんな言葉を持ってるんでしょうか。
はい、孫子曰く、およそ軍は高きを好みて低きを憎み、陽を尊び陰を癒しみ、静を養いて実におる。これを必勝と言い、軍に百質なしと言っております。
百質とか結構難しい言葉が出てきましたけれども、これどういう意味なんですか。
まあ、軍隊っていうのはですね、なるべく高いところにいて、まあ、低地を低いところですね、嫌うもんなんだと。これやっぱり重力の関係で、やっぱ高いところにいた方がね有利だからですね。で、陽をたっ飛び陰を癒しみっていうのは、やっぱり日の当たる場所の方がこうね、いいわけですよ。で、静を養いて実におるっていうのは、やっぱりその日が当たるところでこう健康に気を配ってね、やっぱり水とかこう草とかがこう豊富なところというか、まあ、植物が育つところの方が快適にいるわけですよね。まあ、そういう場所に、陣取るもんだぜと。で、これが必勝の駐屯法なんだということで、まあ、そうやってやっとくと、百疾っていうのはいろんなこう疾病のことですね。その病気とかいうものが、まあ、衛生面とかですね、に配慮した、まあ、軍のこう置き方というか、まあ、そういう教えになります。
なるほど。まあ、戦いの場面では確かにそういったこと重要かなというふうに思うんですけれど、うんうん、ビジネスに置き換えるとどういうことなんでしょうか。
は
い、
まあ、これですね、まあ、最近で言うとその健康経営なんて言ってね、社員さんの健康に配慮した経営をやりましょうとか、
はい、
まあ、そんなこともあるし、その人権意識もあるわけじゃないですか。なのでやっぱりこう働く人の権利を守ろうみたいなことかもしれないんだけど、孫子の教え的に言うと、これ紀元前だから人権とか関係ないわけなんですよ。うん、気に入らないやつは殺しちゃっていいわけなんだから。
そういう時代ですもんね。
は
い、
だけど戦うためにはやっぱりその兵士たちがいい状態でいなければいけないわけなんだよね。
はい、
だから、まあ、そういうことも気をつけろよっていう教えがあるわけ。うん、人権を守れとか、労働者の権利がどうとか、働き方改革だみたいなのと混同すると、まあ、読み間違う気がするけどね。
うん、なるほど。うん、まあ、やっぱりその兵士の力っていうのを 100% 出すために、
うん、
まあ、100% を出さないにしても、
うん、
どれぐらいポテンシャル最大限まで近く出せるかっていうのを、はい、考えると、やっぱり環境とかそういうのを整えていかなくちゃいけないっていう意味なんですね。
まあ、勝つためですよね。
うん、
だからこう守るためじゃないわけ。社員を守るためにこうした方がいいじゃなくて、
はい、
これ勝つために社員を守るだけなんですよね。
うん、
そこら辺がちょっとこうぐちゃぐちゃになってる会社さんがやっぱり最近も多い気がするんだけど、
はい、
やっぱりその社員のために会社があるわけじゃなくて、やっぱり世の中に価値を提供してね、やっぱお客様に喜んでいただくために社員さんもいるわけじゃないですか。
うん、
まあ、そういうことをこう踏み外しちゃうと、はい、まあ、何のためにやってんのっていう話になるしね。やっぱりそれが今ね、いろいろこうメンバーシップ型とかジョブ型とか、いろいろ雇用関係にもですね、いろんなこう話題になってるんだけど、まあ、考える時の基本としてね持っておかなきゃいけないし、でその一方でですね、やっぱり会社の実態っていうのは人間というか人なんですよね。
はい、
法律的にその法人があったり法人登記があったりとかねするわけなんだけど、人がいなければ実態はないわけですよ。
うん、
で最近はこう無形資産なんていうことがねよく言われたりするんだけど、その無形の資産をどう評価するかっていうことですね。でその最大のものが人ですよね。でその人っていうのは貸借対照表に載ってないわけなんですよ。
そうですね、
会社の財産じゃないわけ。まあ貸借対照表に載ってないっていうと、やっぱり人もそうだし顧客もそうなんだけど、人が財産とか顧客が財産とか言うじゃないですか。
はい、
でもどっちとも会社のね財産目録には載ってませんよみたいな、
うん、
ものですよね。でそこの価値をどう評価するかっていう今時代に来てるわけだから、まあ、そのですね、その最たるものである人材というものをどう処遇していくかとか、うん、まあ、今日の話で言うとどういう環境を用意してですね、やっぱ優秀な人に、来てもらって、そしてその人たちが能力を発揮していくにはどうするかってやっぱ考えていくっていうのは、その働き方改革があるからとか、まあ、そういうことではなくてね、やっぱり経営者として考えていかなきゃいけないっていうことだろうと思いますけどもね。うん、
良い環境を整えると、そこに、まあ、優秀な人材が集まってくるっていうことも言えますか。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、その こう人次第っていうかね、
はい、ま
あ、こうあのいろんなアイディアとか商品とかもそうだし、うん、企画もそうだし、お客さんを見つけてきたりお客さんをこうね喜ばせるのもこう人なわけですよね、うん、だからそういう源泉としてのその人の価値をどう考えるかっていうことですね。それを甘やかすこととは違うんですよ。でそれとその一律に国から言われてるからやってるみたいなのはそんな最低限のことなんであって、
うん、
まあ、いかがなものかなと思うんですよね。だから例えば本当に、本気で働く人はね、やっぱ時間関係なく僕やりますよみたいな人がいたって、まあ、本当はいいわけなんだけど、法律があるからやっぱり何時には帰れよとか残業するんだよとか言わなきゃいけないじゃないですか、うん、
はい、
だからそういう、こう労働者を守るっていう観点で今私も言ってるわけではなくて、うん、やっぱりその、会社のこう源泉というか価値の源泉であるやっぱ人材というものを 100% 生かすにはどうするかっていうことを、うん、まあ、孫子は紀元前に法律もないのにこうやって考え、衛生面とかも考えて健康経営をやっていたみたいな、まあ、そういう話なんですね。
リーダーとしては覚えておきたい言葉ですね。
やっぱそうですね、うん、これからねやっぱり特にそういう無形資産というかものが問われる時代になってくると思うんで、まあ、こういった教えもですね、知っておいてもらいたいし、まあ、2500年前にこんなこと言ってたっていうのがね、まあ今ならまあ当たり前の話なんだけど、2500年前のね、この時代によく言ったなみたいなね、まあ、そういう話じゃないかなと思いますね。